もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
もう人生全体に不満があるという感じですね。
あなたはおいくつ？
37です。
ご結婚されてますか？
独身ですね。
あ、独身でいらっしゃる。
はい。
そうすると、お父様、お母様は？
まあ一応生きてますけど、ほぼ連絡は取ってないですね。
あ、そうなの。
はい。
おいくつとおいくつ？
75ぐらいですかね。
ご両親
ってい
と
う
も？
のが。いや。で、母親が67なのか
7ぐらい。
な。はい、多分。
はい。ご兄弟は？
いますけど、ちょっと音信不通ですね。
ああ、そうなんですか。上？下？
あ、全部下です
全部下。あ、全部下っていうことはお一人じゃないのね。何人かいらっしゃるの。
はい。
すぐ下は？
4つぐらい下だったと思います。
男性、女性。
あ、弟です
弟さん。その下は？
ね。妹です
いくつ違い？
ね。7つ下になるんです
7
ね。
つ下ね。で、音信不通なの？
ああ、まあそうですね。
お父さん、お母さんとも、弟さん、妹さん、弟さんとも、あなた自身は音信不通なわけね。
そうですね。
あ、他の人たちはどうなの？
まあ普通じゃないですか。
あ、他の人たちはお互いに連絡し合ってるわけ。
ようですね。ただもう、それも、わからないとしか、回答のしようがないというか。
要はあなた自身が孤立したわけね。
まあ、言葉にするのはそういうことです。
なるほど。お仕事は何かしてらっしゃる？
今は、営業職なんですけど、問題はそこにあって、転職を多分、1000回では数えられないです。
1000回以上ってこと？
はい。で、相談しようと思ったきっかけも、もう、このままだと、本当40とか50とかになっていくし、ちょっと危機感を募らせたっていうのも一つの理由ですね。
なるほど。
いろいろな理由もあって、自分で自己分析もできてるんですけど、どうにもならない側面もあって、厳しいことも言っていただきたいですが、解決策もご教示いただきたいなと思いました。
なるほど。まずそうすると、子供の頃はどういうお子さんだったの？
それもちょっと一つの悩みというかあれなんですけど、人生は成功体験でしか語れないと思うんですけど、トップクラスの進学校に行ってるわけですね。
かなり優秀な進学校なのね。
はい。
それで、大学は？
まあ一応出てますが、あんまりいいとこ言わない。
何系なの？
文系ですね。
あ、文系の。じゃあ、大学を出てから、
はい。
最初に就職したのは何系のとこ？
まあそれがちょっと一番まず問題だったんですけど、大手風俗雑誌の出版社で有名な、
大手風俗雑誌の出
出
版
版
社
社。
に行ったわけね。
そうですね。
それは何？自分が行きたくて行ったの？
まあこれもちょっと絡んでくるんですけど、もともとスポーツが好きで、スポーツライターの道を目指してたんですが、
なるほど。
で、その方法論として一つはまず出版社に入って、実力で、やりたい方向に駆け上がっていくっていうのがあるんですけど、ちょっとまあ当時はまだ22歳ですので、いろいろとちょっとわからないことが多かったっていうことと、その募集の広告としてはまあライター募集っていうことでありましたので、門戸を叩いたというか、だったんですけど、まあ、風俗という業界がどういうものかというのは、やっぱり入ってみて初めて分かったということでしたので、
ああ、なるほどね。
はい。もう、めちゃくちゃでしたね。1日19時間拘束、週7日出勤、もう、めちゃくちゃでしたね。
その頃はお父様お母様とは同居してた？
ちょっとその、学校卒業して、4月にストレートにちょっと就職はできなかったので、一時的にいたのですが、で、まあ一人暮らしも始めて、だという状況だったのですが、
大手の会社でスポーツライターを目指してて、
はい。
働かされたんだわね、これ。
暴力行為もただ散見されましたので。
あ、そうなんですか。
殴られた人も見ましたし。
なるほど。
前歯を折られた人も見ましたし。
あらら、
そういうやっぱ業界なんだなって今となって思いますけど。
そうするとこの業界に見切りをつけたのは何ヶ月って言った方がいいのかな。1000回も変わってんだと。
そうですね、やっぱ5ヶ月ぐらいですね。
5ヶ月。はい、
最初がそんなんでしたから、
はい、
ちょっと疲れてしまって、アルバイトしながらちょっと家賃を払うみたいな生活になってしまったんですね。
あ、なるほど。系統としてはどんなところ？
なんかイベント設営ですとかの設営と撤去みたいなのが多かったですね。
あ、割とそう芸能関係っぽい方ね。
そうですね、
はい。
で、まあ1年ぐらいでちょっとまた地元に帰ったのですが。
あ、そうなんだ。はい、
そうですね。ちょっとまあその生活は意味がないだろうと思って、
はい、
ちょっとまたここでその良くない、まあ、もう同級生にと付き合う羽目になって無駄な時間を過ごさせるというか、そういう日々が続いたりとか。
よくない
付き合いがちょっとあったんですね、その後に。
そのよくない付き合いってどういうのか分かんないんだけど、同級生と仕事もせずに遊んでたってこと？
まあ状況としてはそうなんですけど、
はい、
正常じゃない人間にいろいろと振り回されたっていう感じですね。
っていうことは生活そのものは親御さんに見てもらってたの？
いや、はっきり言って消費者金融から金を出してやってましたね。
うん、その後どうした？
お金がもらえる、その、まあ、日払いってやつですね。
うん、
もらえるっていう職種があるとか、いろんな職種があることをいろいろと知っていくんですけれど、
はい、
金が苦しいので、そういった目先の金にくらんで、職を転々とするという日々が続いているので。
なるほど。あの、1000個全部聞いてる時間ないんだけど。
あ、もちろんもちろん。まあ、最近のこういうコロナとかの影響もあると思うんですけど、
はい、
敷居が低い仕事っていうのは、もう使い捨てされるっていうことは分かってるんですけど、
はい、
なんかもう無駄な時間をどんどんどんどん過ごしているだけで、
うん、
何かしらのちょっとアドバイスとか、そういったものを、厳しい言葉でもいいので、解決策をちょっと何かあればと思って。
なるほどね。
はい。
今日はですね、三石メソッド取材で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますから、伺ってみたいと思います、
は
い、
あ、わかりました。
どうもどうも。
あ、すいません。
はい。あの、被害者意識とかね、自分の運の悪さみたいなことをね、上げていったらほんとキリがなくてね、誰でもできるの、そんなこと。
はい。
で、あなたがね、訓練ができてないのはね、どんなに自分が運が良かったかってことを考えたことがないんだろうと思う。あなたね、その地方でトップクラスの進学校に行ったって言ったじゃない。
はい。
でね、その時の成功体験って忘れちゃダメなんだよ。だからね、そういう進学校に入ったような子っていうのはね、そこからあなたは多分努力しなかったんだと思うけど、
はい。
バカって言われるのが居心地悪いんだよね。
はい。
だからこんなはずじゃない、こんなはずじゃない、こんなはずじゃないってずーっとね、
はい。
その不満の記憶だけ重ねてきてるわけ。
はい、
うん、大学だってもうちょっといいとこに行けたはずだとかね、
はい、
こんなひどい目にあったから家に帰ったのにまた変な友達に会っちゃったとかね、
はい、
それってね、だからさ、潔くないのね。私、あなたにアドバイスするとすればね、あなたはその地方のトップクラスの進学校に入れたくらいの頭があったっていうことは、
はい、
ね、勉強そんなに嫌いじゃないはずなんだよ。その時の記憶って残ってるはずなの、
はい。
そうするとね、今例えばその敷居の低い仕事で付き合ったり上司になったり同僚だったりする人っていうのはね、
はい、
とてもじゃないけど俺の世界じゃないぞっていう不安があなたにはあると思うんだけど、
そうです、
ね、そうでしょ、
はい、
それだったらさ、やっぱあなたそっから抜けなきゃダメよってことはね、あなた勉強嫌いじゃないと思うんで、はい、あなた今からね、もう道外れちゃってるからさ、37でいい年なんだから、
はい、
本屋に行ってね、
はい、
あの、フリーランスの資格って今いっぱいあるから、
はい、
まずね、もう本当に18くらいに戻った気持ちでね、
はい、
世の中にどんな仕事があるのか、しかもね、
はいはい、
資格のいる仕事がどんなのがあるのかっていうのをまず探してみてね、
はい、
何に興味がありそうか、
はい、
そして自分が受験勉強で戻るとすれば、その、はい、できる科目はどこにありそうか、
はい、
ねえ、
はい、
調べて、
はい、
そしてフリーランサーとして立つ道を考えないと、
はい、
あっという間に50ですよ、
はい、
ねえ、それで40まではなって3年ありますまだ、
はい、
3年受験勉強してごらん、思い出して、しない理由っていくらでも考えられるよ、
はい、
ねえ、だけどこうこうこう、だけどこうこうこう、経済がなんとかかんとかだって。だけどね、高校だって定時制っていうものがあるんだから。
はい。
あ、だってできるはずだからさ。
はい。
デッドラインを自分で決めたら、努力ってできると思うんですよ。
はい。
で、毎日毎日ね、ここまでやった、ここまでやった、ここまでやったって、それはね、問題集2ページやった、3ページやったでいいんですよ。
はい。
で、やるとね、弾みがつくし、勉強ってさ、やらないとやり方わかんないし、
はいはい、
やってみるとやりたいこともあるし、
はい、
3年勉強思い出してください。
はい、
何でもなれるから。
はい、
そうしたら、この敷居の低い仕事に二度と再び関わらなくて済むし、
はい、
っていうことは、今まであなたが付き合ってきたような人と付き合わなくて済むし、
はい、
同じ池で魚釣ってちゃダメなんだよ。ね、
はい、
そしたらあっという間に濁っていって、50になるでしょ、
はい、
世間のせいになんか、ね、かっこ悪いじゃん。自分が運がいいか、いいと思うか、悪いと思うかって聞いたときにね、
はい、
運が悪いっていうふうに言う人ってろくな人いないんだよ。いくらでもそんなもんね、言おうと思ったら言えるよ、そんなもん。まず、運が良かったっていうことを思ってさ、あなたが今までいちいちいちいち上げてきた一つ一つのことをさ、昔の悪い仲間に会ってしまった。だから運が良かったなっていうふうになるからさ。
はい。
うん。そういう頭をまず作って、
はい。
40までちゃんと勉強しなさい。
はい。
かっこ悪いからね、ぐずぐず言うな、人のことを。ね。で、勉強できるから、あなた。
はい。
思い出してください、ちゃんと。
はい。
潔くやろうよ、潔く。
はい。
うん。今度、こんな資格を取って、こんな風になりましたっていう電話を、3年後に待ってますよ。
はい。
待ってるよ。
はい。
頑張んなさい。
はい。
はい。
お分かりいただけましたか？
はい。
もしもし。
はい。
ずっと失敗体験をつなげてきちゃったんだと思うんです。
はい。
うん。だけれども、その失敗体験を、失敗は成功のもとっていうじゃないですか。
はい。
同じことを繰り返してたら成功しないのよ。変えないと無理。
はい。
うん。その資格を取るも含めて、その資格を持ってできる仕事の場所にまずバイトに行くとかさ。
はい。
うん。考えてみようよ。うん。わかりました？
はい。
参考になった？
そうですね。
うん。じゃあ、ありがとうって言って。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、失礼します。
はい、ありがとうございます。